ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールのアドレスは786@lovet.co.jp となっております。ラジオラビートのホームページのトップページのメッセージフォームからも送ることができますので、どちらもピンクカルカル宛てにお送りいただけたらとも思います。下ネタから普通歌まで気軽に送っていただけると嬉しいです。収録番組なんでね、いただいた場合とかは来週とかになってしまうかと思いますけども、送ってください、ぜひお願いします。先週いただいたメッセージでね、こちらをちょっと一個ご紹介したいんですけどもね、ピンクモモコ土曜日の深夜放送ありということでねあるの？モモコさんファンですかね。ラジオラビートにモモコというね、女性パーソナリティがおりますけども、今日このスタジオの外で変顔してた人ですけどもね、こちら、僕独身男性なんです。42歳なのに童貞なんです。すごいよね。すごいと思う。だから気持ちよくないんです。番組ナビできない、僕ももこさんとラブホテルでどえらいびっくりしたいんですけど、といただきました。ありがとうございます。どういうこと？ももこさんはね、ラブホテル行くと、まあ確かにどえらいことになると思いますけどもね、あの人変態なんでね、まあ本人は自分が変態とは言わないでしょうし、まあ僕も実際はももこさんが変態なのかは知りませんけどもね、変態っぽいじゃないですか。でまあピンクカルカルにも来てほしいよね、ももこさんみたいな変態パーソナル、変態じゃないけどね、来てほしいなと思いますけどもね。あ、今度ね、僕前からね一回やってみたいなと思うのはね、番組中に電話してみたいんだよね、あの人に。何してる時か知らないけどさ、突然電話するとさ、パーソナリティモード、仕事モードじゃないじゃないですか、多分。だからどういう反応するのかね、ちょっとその辺が面白いかなと思ってね、一回またね、電話してみたいと思いますんでね、この多分メールくれた方はきっとももこさんファンですよね。はい、またよかったらメッセージください。はい、ぜひともお願いします。
何度も言っているけど、あなたがどんなに私のパンツを履きたくても、あなたに私のパンツをあげることはできないの。ゲーミーさん、カルカヤサトシはここです。ピンクカルカル。
さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、今日ね、僕さ、夏にこうなんか胃腸の調子が悪くなったり、まあ僕もともと胃腸の調子悪いんだけどさ、悪いことが多いんだけどさ、で最近コーヒーやめてるんだよね。なんかコーヒー飲んだりすると胃が痛くなったりする場合があるじゃないですか。でコーヒーやめてるんだけどさ、今日ラビートで待ち時間でさ、にゃんこ大戦争をやってる時にさ、スタッフの人がさ、コーヒー持ってきてくれてさ、どうぞって言ってねくれたんですよね。もう本当に僕コーヒー好きでさ、完全にまあやめてたけど、自分からは飲まないから、よっぽど飲まないんですけども、で最近その打ち合わせとかでもコーヒーが出てきたりしてないからさ、 いや本当に飲んでなかったんだけど、久しぶりに飲みましてね、うまいね、コーヒーうまいわって思っちゃったね。以前はさ、僕あのコーヒーとかあの好きなんだけど、甘い方が美味しいなと思ってさ、まあ、今も甘いコーヒー美味しいけどね、うん、であんまりブラックって飲まなかったんだけど、あの結局めんどくさくてさ、ブラック自分で作るときにあの甘くするのがめんどくさくて、ブラックを飲む機会が徐々に増えてってね、でもうブラックばっかりになったんだけど、あれなんだろうね、こう中毒性があるというかさ、飲みたくなっちゃうよね。でまあしばらくやめてたけど、久しぶりにコーヒー飲んで、あーうまいわっていうね、ラビットのコーヒーうまいわとか思ってさ、ね、またなんか飲み始めてしまいそうですけどもね、まああのいけないもんじゃないんでね、別に飲むのは自由ですけどもね、コーヒーは、でもあれなんかやめられなくなっちゃうよね、カフェインがそうなのかな、ね、美味しいですけどもね。さあ、そうですね、今日のピンクカルカル、前ニュースでさ、本編のわいせつニュースのコーナーで、靴に小型カメラを仕込んで、で、盗撮できるような状態で販売した業者が逮捕されましたよね。で、ネットサイトで、靴に穴を開けて、そこに、靴のつま先部分に穴を開けて、そこに小型カメラを仕込んで、そこから映像を映せる状態で販売したっていうことでね。結局は、盗撮を手助けしたっていうことで、逮捕っていうことになったんですけども、でね、それ京都府警が逮捕したんだよね。で、最近ね、その、京都府警が、その業者が売った人に対して、その家を訪問して、その靴の任意提出を求めているらしいんですよ。で、それ、買った人、その盗撮目的で買ったんだろうからさ、仕方ないことだと思うんだけどさ、いきなり警察が家に来るわけでしょ。どうなんだろうって思いますけどもね。買う方が悪いんだけどさ。京都府警は今年7月、販売業者を盗撮ほう助容疑で逮捕したんですね。で、その時に押収した名簿から顧客を割り出したと。で、その種の靴の所有を禁じる法律はなくて、異例の対応ってことなんですけども、その、購入者の家を回って、靴を提出してくださいっていうことをね、言ってるってことなんですけども、府警幹部は増え続ける盗撮のを止めるには道具を断つしかないっていうことを言っている。で、回ったことに対して、これまでにほとんどの靴を回収したんだって。京都の中でのことですけどもね。で、他の県警にも情報提供をしているっていうことで、京都府警は京都のその買った人の家を回ったんですけども、他の県にも情報を提供しているってことで、今後他の県での警察もそういう動きをするのかどうか分かんないですけどもね。問題の靴は足の甲の部分にリモコンで操作できる小型カメラが仕込まれ、メッシュ状の布越しに、盗撮できる仕組み、一足3万円前後で販売されていたと。女性のスカートの下などに靴を差し出し、下着などを撮影する目的が想定される。 京都府警によると販売会社は2012年から14年に、靴およそ2500足を販売し6000万円以上売り上げたとみられていると、警察は摘発の際およそ1500人分の顧客名簿を押収、購入者が同様の盗撮を繰り返す可能性が非常に高いと判断し8月中旬から京都府内の購入者およそ40人の家の訪問を始めた、趣旨を説明して廃棄依頼書に記入してもらい回収した靴は府警で廃棄する流れ、その結果捨てたなどと答えた数人を除きほぼ全員が靴の提出に応じたという。現在も類似の靴を販売するサイトがあり、根絶は難しいけど、府警は、今回のような直接訪問が悪用を止めることにも抑止力にもなるんではないかと期待しているということですけどもね。まあこれ買った人はね、まあ買うのが悪いんですけどもね買った人はね、その奥さんいたりとかさ、もうあったりね、子供とかいたりもしたりするかもしれないじゃないですか。そこに警察が来るっていうことでね。まあ、どうなんでしょうかね。買うのが悪いんですけどもね。というわけで、今日のピンクカルカルはこんなところかなと思います。カルカヤサトシでした。